声の岩出議会だより、2014年9月第33号発行、岩出市議会、制作、朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は、岩出誕生第2回定例会、一般質問、委員会活動報告、フォトギャラリー、9月議会の本会議開催予定日です。表紙には、岩出中学校活気祭の写真が載せられています。赤、青、黄など、色とりどりの応援の旗を持った生徒たちに囲まれ、一人の生徒が右手を高く掲げ、選手宣誓をしています。岩出誕生。現在の岩出の成り立ちは、縄文時代に紀の川を中心に誕生したと推測される。紀元前後の出土品として次の土器などがあります。紙面には吉田遺跡、岡田遺跡、船戸山古墳、西国部遺跡のそれぞれの土器の写真が載せられています。岩出町は鳥羽上皇当時から石の手と書いて岩出の庄と呼ばれ、この地が紀の川の奇岩が突出していたため岩出と呼ばれたと推測される。慶長年間の検地帳には岩手と記されている。1726年より岩出の文字を用いている。当時の紀の川の私の風景写真が載せられています。ほかけ船や手漕ぎの船が行き交っています。また、人口推移のグラフがありますが、それによると、昭和31年に岩出町が誕生、その時の人口はおよそ1万3000人。平成18年になって5万人を超え、岩出市が誕生しました。この資料は町史、写真は民族資料館によります。平成26年第2回定例会議の案件名と結果をお伝えします。岩出市税条例などの一部改正を含む10項目の専決処分の承認を求めることについて、すべて承認されました。岩出市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正、可決。岩出市税条例の一部改正、可決。岩出市障害程度区分認定審査会委員定数条例の一部改正、可決。岩出市地域生活支援事業に関する条例の一部改正、可決。平成26年度岩出市一般会計補正予算第1号、可決。平成26年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第1号、可決。平成26年度岩出市水道事業会計補正予算第1号、可決。指導路線の廃止、可決。指導路線の認定、認定。岩出市公共下水道1614-3下水管敷設工事請負契約、可決。以上です。一般質問。今回は次の議員の方々が一般質問しました。福山晴美議員、宮本かなよ議員、三須慎太郎議員、尾羽博和議員、田畑昌司議員、増田浩二議員、一木理恵議員です。なお、この一般質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については質問者にお問い合わせください。残暑お見舞い申し上げます。市民皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 岩出市議会議員一同。
はじめは岩出クラブ福山晴美議員の質問です。国体リハーサル大会について高齢者施策について質問します。まず国体リハーサル大会について、ハンドボール8月9日と10日、ボーリング11月6日から9日、バドミントン11月22日から24日まで行われます。大会を成功させるためにボランティアで参加、各会場に足を運び競技を応援する、市民の皆様ができることで協力していただき盛り上げていきたい。これについて2つの質問をします。質問1、開催に向けた準備状況はどのようになっていますか。市長公室長答弁。各競技の会場設営は設計書に基づき進めている。啓発事業は研修会を開催して職員の意識向上を図っている。市民の皆様には引き続き PR 活動に努める。運営ボランティアは募集している。質問2、リハーサル大会での注意点はどのようなものか。答弁。環境整備が最も重要になると考えている。さまざまな面で課題や問題点を探り出し本大会に反映させていきたい。次に高齢者施策について質問します。高齢化が進むと社会にさまざまな問題が多く出てくる。誰もが安心して生活ができるよう、地域と地域、人と人が相互に支え助け合える社会にしていくことが大事である。これについて2つの質問をします。質問1、市の高齢者世帯や認知高齢者の現状はどうなっているのか。生活福祉部長答弁。高齢者のみ世帯は平成25年3月末現在、単身者1051人、夫婦世帯1310世帯、認知症高齢者平成26年5月末現在822人です。高齢者の見守り体制の強化、さまざまな相談を受け関係機関と連携して対応支援を行っている。質問2、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりはどうなっているのか。答弁。地域において共に支え合うための地域福祉計画の策定に向けた取り組みを進めていく。可能な限り住み慣れた地域で自分らしく生活が続けられるよう、地域包括ケアシステム構築に向けた体制整備に努めていく。認知症サポーター養成講座について、一人でも多く認知症を理解して支援するサポーターを増やしていくために開催している。要望などあれば出前講座も検討していきたい。以上、福山晴美議員の質問でした。
次は公明党議員団宮本香代議員の質問です。岩出駅のトイレ改修について、学童保育について質問します。まず、岩出駅のトイレ改修について。質問。岩出駅のトイレは男女間の仕切りがない。以前にも一般質問で改修を質問している。岩出の玄関として岩出駅のトイレを国体開催までに改修できないか。総務部長答弁。JR 西日本和歌山支社において、現在トイレの改修を含め、どのような形でのバリアフリー化をするか検討している。改修時期は国体までにとの認識はある。明確な回答はないが、要請と協議を行う。次に学童保育について2つ質問をします。質問1、学童保育の実績と今ある課題についてお尋ねします。教育部長答弁。 平成25年度の学童保育の実績は次の通りです。校区別、月別、在籍児童数平均はホープ岩で 36.4 人、ホープ山崎 57.5 人、ホープアイアイ 49.5 人、ホープ根頃 32.1 人、ホープ上岩で A 24.3 人、ホープ上岩で B 25.8 人、ホープ中央 47.3 人です。待機児童はありません。課題は平成27年度から子ども・子育て支援法施行にあたり有資格者の確保が必要になること、指導者一人一人の資質向上が不可欠で、県単位の研修会への参加を積極的に促し、参加しやすい環境づくりに取り組む。質問2、2015年から実施の子ども・子育て支援新制度における学童保育の定員枠拡充について。ニーズ調査の中で、小学校4年生以降の学童保育のニーズはあるのか。また、4年生以降の学童保育についての市の取り組みは。答弁、ニーズ調査では、就学前幼児の保護者では 18.0%、就学児童の保護者では 5.8% と回答している。4年生以降の学童保育について、学年が進行するにつれて入所数が減少してきている。実際のニーズを見守りながら検討していく。その他、不妊治療についても質問しました。以上、宮本香代議員の質問でした。
次は、育成生クラブ。ミス慎太郎議員の質問です。入院にかかる保険診療の自己負担分に対する助成、中学生までの拡大について、スケートボードなど B3 スポーツの振興について、市民がもっと気軽に自分たちの手で街をきれいに一歩踏み出せる仕組みをなどについて質問します。まず入院に対する助成を中学生まで拡大することについて質問します。医療費だけで子育て世帯の経済的負担軽減策を考えるのでなく、教育費や食費など子育て世帯の支出は年々増え続けるという事実に目を向け、突発的かつ大きな費用を伴う入院という負担と不安を回避させる子育て支援施策はあってしかるべきではないか。その際必要となるおよそ150万円の税金使用に市民の方々はノーと言うだろうか。ぜひとも生活福祉部所管の枠を超えた視点で入院助成を中学生まで拡大していただきたい。生活福祉部長答弁、過去2回の答えと同様、中学生を対象とする考えはない。次にスケートボードなど B3 スポーツの振興について4つの質問をします。大きな目標は B3 専用パークの建設だが、市民の理解を得るため、まずは次の研究に基づく理解と応援をお願いします。質問1、スポーツ推進計画策定では、スケートボードなど B3 スポーツも議題に含めていただきたい。質問2、スケートボードは青少年健全育成にも効果あり、教育行政の立場でも着目して研究をしてほしい。質問3、行政の各種イベントでのスケートボード教室やデモンストレーションは若者の参加動機になる。文化振興行政の観点からも研究をしてはどうか。質問4、京奈和道高架下の有効利用や低稼働スポーツ施設や公園、駐車場などの利用目的変換の機会には、専用パーク建設も検討案件に含めていただきたい。都市計画行政の観点でも研究をお願いします。教育部長答弁、4つの質問をまとめてお答えします。 マイナースポーツは一過性の側面もあるので、ニーズ、市民合意が得られるかなど研究する、スポーツ推進計画策定委員会に報告する。最後に、個人で頑張る市民ボランティアのため応援の仕組み作りについて3つの質問をします。質問1、個人で清掃、草刈りなどボランティアされている方々にも公的に応援できる仕組みをお願いします。質問2、草刈り機などボランティアの実作業に即した本当に必要な物資の貸与をお願いします。質問3、高齢化により公園などの草刈りや清掃が困難な現状をアダプトプログラムの導入による需要と供給のマッチングで解決の一助としてみてはどうか。生活福祉部長答弁。3つの質問についてお答えします。個人参加の状況や貸与物資などを含め、実施効果や問題点などを整理し、他の部局と連携しながら導入の有無を見極めていきたい。以上、ミス慎太郎議員の質問でした。
次に、尾羽博和議員の質問です。水道料金について、岩出市の情報公開などについて質問します。質問、使用した水量に対して料金を納めるのであれば理解できる。20立方メートル以下をすべて切り上げ、一律2100円を請求し徴収している家庭が2800銭ある。この不合理性は理解できないので和歌山地裁に提訴した。現行の料金体系は節水と逆の効果になっている。5立方メートル、10立方メートル、15立方メートルと細分化する考えはないのか。上下水道局長答弁。使用水量として一律に料金設定をしており、県下においては全ての事業体が採用している。平成23年度水道統計によると、岩出市における1人1日あたりの使用水量は310リットルとなっており、2ヶ月に換算すると 18.6 立方メートルとなる。一人暮らしの家庭でも20立方メートル程度となることから、基本使用水量の設定は適正であると考える。水道施設を適正に維持していくために必要となる経費や水道の使用の有無にかかわらず発生する固定費の一部を回収し、利用者間の負担の公平性を図る観点から現行制度を維持していく。質問、集団的自衛権行使は憲法を解釈・改憲し戦争に駆り出される事態になる。また福井地裁の人格権を超えるものはないとした原発再開差し止め判決について、福島県で75人の子どものがん発生、自殺者急増などに関して見解を求める。市長答弁。集団的自衛権行使の問題は国政に関する事項であり、また福井地裁の判決は司法の判断であり、個人的な見解を本会議場で答える考えはない。原発事故から3年経過し、今なお困難な状況にあり、全国市長会においてさまざまな要望をしている。質問、安全衛生委員会の開催、産業医の巡視業務、衛生管理者の職場巡視は法に従ってやっているのか。総務部長答弁。現在8月と2月の年2回開催し、産業医による職場巡視をしている。衛生管理者は毎月行い、要望などを受けています。今後、産業医は月1回作業所の巡視、委員会も月1回開催するように規定されており、職場の衛生管理の充実に努めていく。質問、 情報公開審査会の会長は利益相反行為である。顧問弁護士と審査会の会長は同事務所に所属しており、民法によれば法に違反しているので入れ替えるべきである。総務部長答弁。法令などの運用とか解釈について適正に指導判断をいただいています。情報公開については中立性を持った方だと思う。違反行為については顧問契約と審査会は別人で違反でないと考える。その他、市長の市政運営について、障害者について、水害被災者について、大門池について、行方不明者の現状と対策について、時代認識について質問しました。以上、尾羽博一議員の質問でした。
次は公明党議員団、田畑昌司議員の質問です。動物愛護問題について、根室公園墓地管理料について質問します。まず、動物愛護問題について。質問。年間17万5千匹の動物が殺処分され、昨年より改正動物愛護管理法が施行された。岩出市において何か対応は取られたのか。将来的に殺処分ゼロを目指すとなっておりますが、岩出市にとっての殺処分の実態は把握されているのか。和歌山県は平成20年から平成29年の10年間で殺処分の半減を目指し、5年後の24年度までに 30% 減らす目標であったが、すでに 36.9% と着実に処分頭数を減らしています。さまざまな施策の中で、ワウクラスという施策を行い、人と動物の触れ合いを通じ、命の大切さや思いやりの心を育み、児童に愛護の精神を育てていくことを目的に行われている施策で、岩出市も積極的に取り組むべきではないか。ワウクラスとは、和歌山アニマル、ウェルフェア、クラスの略です。殺処分の8割が迷い犬で、その対策として、狂犬病予防注射の際に、迷子札や注射済みホルダーの無料配布を実施している自治体もあり、岩出市もこのような助成はできないのか。生活福祉部長答弁。一部改正では、動物取扱業の適正化、動物の所有者について、収生・使用の責務と、愛護動物に対する殺傷罪などの罰則強化を図ることを目的として改正されたもので、新たに市が対応すべきものはありません。殺処分の実態把握については、平成25年度、県全体で収容件数は3209頭で、そのうち殺処分は3134頭です。教育部長答弁。学校教育においても、あらゆる機会を通じて、命の大切さや動植物を大切にすることについて学習を深めている。これらの取り組みの一助となるよう、ワンクラスについて学校へ紹介していく。次に、根室公園墓地管理料についての質問をします。質問。根室公園墓地管理料は、平成32年3月末までの管理料として、12万円を一括納付しなければならないが、平成17年度から平成32年度の15年間の管理料であれば、今年からの使用者は7年間の管理料となり、公平性に欠けるが、管理料を年額にすれば公平性が保てるが、どうですか。事業部長答弁。総区画2000区画で均等に分担し、公平に負担していただいている。 平成32年度以降は公平性を考慮し早急に検討する。その他、大池公園での事件について質問しました。以上、田畑庄司議員の質問でした。
次は日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。長期総合計画における後期基本計画について、子育て支援施策の取り組みについて、福祉タクシー券の制度改善について質問します。まず後期基本計画について質問。後期基本計画では県下一若い町の特性を踏まえた計画をすべきです。子育て支援面では子ども医療費制度は脆弱、適正規模化が図られない中学校、クーラー設置を進める他の自治体と比べ必要がないとする姿勢など、医療・教育分野で格差が生じてきています。子育て支援策の向上こそ岩手市の重要課題ではないか。教育部長答弁。中学校の規模やエアコン設置に関する点で他の自治体との格差の指摘がありましたが、学校規模が大きいことをもって他の自治体に劣るとは考えていない。課配を活用した指導、生徒のニーズに対応できる部活動など大規模校ならではの展開をしている。エアコンの設置についても予算や教育施策の優先順位などを総合的に勘案しながら諸施策を進めている。市長公室長答弁。反省点では前期計画の取り組み状況や成果を踏まえ分析を行います。次は子育て支援施策の取り組みについて質問。栃木県大田原市で商業の活性化と合わせ、行政の少子化対策、子育て支援事業の費用経費として予防接種や学校給食費の保護者負担軽減などに活用されている子育て支援金制度があります。自主財源の確保、市民の負担軽減につながる制度の調査研究を行い、地域の活性化と保護者負担の軽減の推進を考えているのか。生活福祉部長答弁。ユニークな取り組みだと認識していますが、考えていません。副市長答弁。年間1億5000万円程度の売り上げがあり、すごい経済効果が出ていると思いますが、商工会のプレミアム商品券での経済波及効果を出す方向を前進させたい。最後に、福祉タクシー券について質問します。障害者の社会参加の促進へ、紀の川市、葛城町などでは、福祉タクシー券制度をガソリン券の導入も行い、促進しています。自分で動くことができない方や、介護施設入所者は、活用しにくい状況もあります。福祉タクシー券制度の改善を考えているのか。生活福祉部長答弁。ガソリン券の補助の考えはありません。紀の川市は紀の川市の事情があってガソリン券を交付していると思います。障害者の方が窓口に来られた時に声をお聞きしているので、アンケートを取るようなことは考えていません。以上、増田浩二議員の質問でした。
次は日本共産党議員団市木理恵議員の質問です。学校図書館の活性化への環境整備について質問します。本は人がその人生の中で得た知識を他の人間、また次世代の人間に伝える力を持ちます。知識を得るだけでなく感情を得るためにも、本を読むことは人間の成長にとって極めて重要なことです。学校図書館は子どもたちにとって最も身近で 密接な読書活動の場所であり、成長に合わせた読書活動の基礎を作るという意味においては、重要な役割を担っています。質問。児童生徒がもっと学校図書館を利用できる時間を増やすために、専門性を持つ学校図書館司書の常勤、正規での配置を求めるが、その考えはどうか。教育庁答弁。今年度、岩手図書館と連携し、さらなる読書活動の推進と、学校図書館の活性化を図るため、岩手図書館の司書資格を持った職員を9月から市内全小学校に週1回派遣する。質問。小学校に週に1回司書を派遣することは一歩前進と評価するが、今後段階的に学校に常に司書を配置する方向への充実を求めるがどうか。答弁。市内小中学校に正規の職員や司書を配置することは、人材確保などの点で市単独で行うことは困難と考える。国や県が行う施策ではないかと考えている。和歌山県教育委員会学校指導課は、学校司書は本と人をつなぎ、配置校では図書館の利用が増えている。学習面でも全国学力テストの点数は、配置校は全科目で未配置校を上回っていると話しています。文科省は小中学校への学校司書配置のため、平成24年度から1年度あたりおよそ150億円の予算措置をしている。質問。地方交付税として算定基礎に入れられて一般財源化されているものを岩手市が予算化しないのは、市民も納得できないのではないか。岩手市の教育や子どもに対する基本的な姿勢の冷たさがある。財政が豊かな岩手市で、子どもの教育にお金をかけない姿勢は冷たすぎる。来年度から司書配置の予算措置を求めるがどうか。答弁。国の方で平成24年度から交付税措置されていますが、自治体などでいろいろの施策の中でバランスを取りながらしていくことだと考えている。図書館司書の重要性を国が考えるなら、基本的に国や県がやっていくべき事業だと考えている。他に子どもの発達や教育、幼児から青年期まで継続した支援体制について質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
各常任委員会活動報告です。総務文教常任委員会、委員長、伊上義久、副委員長、宮本かなよ、委員、梅田哲也、西野豊、三須慎太郎、市木理恵。5月19日から20日、北海道剣淵町恵庭市に視察研修に行ってきました。剣淵町では、絵本の館の視察と絵本の館運営事業について説明を受けました。岩手市からの質問。絵本の館運営事業、運営ボランティア、安定した運営を行うための工夫、学校図書への支援などに答えていただきました。剣淵町長教育長は、剣淵絵本の里を作ろう会の早々のメンバーであり、絵本を地域づくりの中心に据えた当時の取り組みを熱く語ってくださいました。剣淵町の主な取り組み。2月、3月は、剣淵絵本祭り。 8月から9月に剣淵絵本の里大賞絵本原画展が開かれています。平成16年に完成した絵本の館を活動拠点にし、官民一体となって地域づくりを展開しています。絵本のつながりの中で絵本と農業・福祉が結びつき、町の活性化につなげています。恵庭市では人と町を育む読書条例、子ども読書プランについて説明を受けました。岩出市からの質問、子ども読書プラン、読書の町づくりについて特筆すべき事例、地域への読書啓発活動、年間の図書購入、学校の読書活動などに答えていただきました。絵には町中図書館の取り組みは、テレビ放映をはじめ、新聞、雑誌などにも多数紹介されています。店主や経営者、スタッフのお気に入りの本を展示し、本を通じた会話を楽しむ図書館で、現在24店舗が参加しています。また、町内会文庫として、市内公共施設を活用し、地域とも広くつながっています。特筆すべきことに、図書館24時や多くの読み聞かせの中で、男性読み聞かせ隊が活躍し、全国表彰に輝いたそうです。以上、総務文教常任委員会の報告でした。次に、厚生常任委員会、委員長山本茂信、副委員長福山晴美、委員田畑昌司、吉本寛陽、増田浩二。5月13日と14日、埼玉県和光市、川越市に視察研修に行ってきました。テーマは、介護予防、認知症についてです。まず、和光市の介護予防取り組み内容。目標、老化を遅らせ、元気な高齢者の多い町にする。在宅介護の充実。地域ネットワーク、地域に馴染む事業展開。在宅介護目標での取り組み内容。閉じこもり防止対策としてカジノの導入。小学校空き教室を利用したヘルス喫茶サロン。民生委員による高齢者実態調査。事業展開のプラン作成などです。次に、川越市の認知症対策について視察しました。認知症の人と家族を地域で支えるために、認知症に対する正しい知識の普及・周知として、パンフレット作成・配布、コラム記事の広報誌掲載、認知症サポーター養成など、認知症の介護者の支援として、オレンジリングと認知症サポーター証、介護マーク貸し出しなど、現場の声を反映した認知症支援の検討会での施策については、認知症支援検討懇話会、オレンジカフェの設置などです。介護予防の大切さや、認知症の本人や家族の方をいかにして支えるか、今回の研修を受けて、厚生常任委員会一同、心を引き締めて今後に役立てたいと思います。以上、厚生常任委員会の報告でした。
次は、建設常任委員会です。委員長、玉田隆則。副委員長、田中博之。委員、松下はじむ。上野浩司、尾和弘和。建設常任委員会は5月15日と16日、千葉県鴨川市と八街市へ視察研修を行いました。鴨川市では、鴨川市ふるさと回帰支援センター事業、農作物販売促進事業についてお聞きしました。ふるさと回帰支援センターは、 米、野菜作りを始めてみたい、自然が豊かな田舎で暮らしたいなど、田舎暮らしを希望する皆さんに、農産・漁村の生活・交流情報を提供している事業です。また、棚田オーナー制度を活用して、里山の自然に囲まれた棚田で、多くの人たちが米作りに参加しています。農産物販売促進事業では、鴨川七里を育てる会が設立され、在来種の枝豆七里を栽培し、鴨川七里としてブランド化されました。八街市では、アンテナショップ、ぼっち運営事業について説明を受けました。八街市の基幹産業は、野菜を中心とした都市近郊型農業です。中でも特産物である八街産落花生は、地域ブランドの保護・育成を図るため、商標登録されています。アンテナショップ、ぼっちでは、ブランドの八街落花生をはじめ、市内で生産されているお菓子や野菜など取り揃えて販売しています。また、商店街の活性化にもつながっています。岩出市の農業は高齢化が進み、耕作放棄地も少しずつですが増えています。安定した農業ができるよう考えなければならないと思います。以上、建設常任委員会報告でした。岩出フォトギャラリー。裏表紙には、表紙と同じく岩出中学校の活気祭の写真が載せられています。9月議会の本会議開催予定日は次の通りです。9月5日金曜日、11日木曜日、22日月曜日、25日木曜日、26日金曜日です。ぜひ傍聴にお越しください。編集後期。長い夏休みが終わり、2学期が始まりました。クラブ活動で期待の汗を流した子どもたち、宿題や夏期講習で苦労した子どもたち、夏休みでのさまざまな経験を2学期からの学校生活に生かしてほしいと思います。来年4月から子ども・子育て支援新制度が始まります。今後、議会としましては、すべての子どもたちが笑顔で成長していくための支援制度となっているのかを見極めてまいります。厳しい暑さが続きますが、市民の皆様にはお体にご自愛ください。議会広報常任委員会、委員長吉本寛陽、副委員長宮本香代、委員田中博之、西野豊、山本茂信、福山晴美、市木理恵。以上、声の岩出議会だより、2014年9月第33号をお伝えいたしました。発行、岩出市議会、郵便番号 649-6292、岩出市西の 209、編集、議会広報常任委員会、電話 0736-61-6947、E メールは議会gikai@citycity.iwade.lg.jp です。